それでは後ろくつぐ先生から汚い水がめに宿る奇跡と題して説教をいただきます。
一人の人間が成長し大人になるまでに、その母親の教育方針が思わぬ結果を生むことがある。そう思うことはございませんか。またその子供が思春期などにおいて母親から受ける愛情ほど煙たいものはない。しかし時が経つにつれて、ふとそうした時の日々の瞬間に母親の愛情を感じる。そのような経験は皆さんでもあるのではないのでしょうか。私が中学校1年生までお世話になった北海道の千歳栄光教会、小学校ぐらいの頃、教会には私の兄弟たちと同い年ぐらいのですね、もう一つの兄弟の家族がよく教会に来てくれておりました。その兄弟の長兄であったヨウ君ですね、ヨウ、面倒見のいい優しい心を持っておりまして、いたずらが大好きないたずらガキ大将でありました。この兄弟と私の兄弟、この2つの家族、これは平成の時代に生きて生まれた兄弟なのですが、この2つの家族には珍しい共通点がありました。それはテレビゲームを母親から禁止されているということです。ですから私たちの遊びといいますのは、紙とペンを使うこと、裏山で遊べるもの、カセットテープと電話とファックス、まあ、そういったものを利用して彼らと遊ぶことを考え始めるわけであります。ある時はカセットテープを引っ張り出してきてですね、そこにラジオということで、私の姉が MC になって、私がゲストスピーカーになって、あるいは父をゲストスピーカーに呼んで、家族で起きたことをラジオ番組風に録音したものを相手の家族に渡す。相手も同じようにして返してくれる。あるいはファックスというものが家に来た時はですね、家族新聞というのを書きまして、たくさんね、家族の身の回りで起きたことを新聞に書いて、で最後にクイズとかね、つけておくんですね。それをファックスでバーッと送っておくと、向こうの家族がまたそのクイズに回答してファックスを送り返してくれる、まあ、そんなような遊びをしていたわけであります。まあ、こうした教会の交わりの中で想像力を最大限に使った遊びで培われたその感覚というのは、今も私の中の賜物として十分に用いることができているのではないかと思うわけでありますが、この栄光教会でも施工教会と同じように愛参会がありまして、うどんが振る舞われておりました。ある時そのヨウ君がですね、このうどんをとても美味しくする方法を知っているか、それはこうするんだと言って、テーブルに置いてあった一味を大量にかき始めました。そしてヨウ君は顔を真っ赤にして汗をだらだらかきながら、美味しい美味しいと痩せ我慢をして食べるわけですね。まあその様子を見ていて、なんだか大人びてかっこいいなと感じた私も真似をし始めて、次の週からうどんには大量の一味を入れる。でそれを近くで見ていた信徒の大人の方たちが、え、つぐちゃん大丈夫なの、そう心配されること、また食べきった後に、つぐちゃんすごいね、大人みたいだね、まあ、そんなことを言われることに快感を覚え、その一味の量はですね、日に日に増えていくわけであります。そのおかげでいつしか私もですね、本当に辛いものが大好きになりまして、家庭の中にも私専用の一味が置かれるようになりました。母が作る料理にケチをつけるかのようにですね、ババババババババと一味をかけ続ける、そんなような時期を過ごしておりまして、それは今でも続いております。さて時が経ちまして、私が高校これをで中退してしまいます。そしてとび職の見習いをして、ガソリンスタンドでアルバイトなどをしていた頃でだったでしょうか。まあ、その頃当時の母というのは、日々の疲れがこう体に出てきてまして、うつ病になっておりました。そういううつ病で家事ができない、そんな中でですね、母親は子供が心配ですから、 なんで家に帰ってこないんだ、早く帰ってご飯を食べなさい、どこで行くの、誰と会うの、そんなことばっかり聞いてくるわけですね。私はもう本当にイライラして、そんな母に対して家事もろくにできないのに母親面をするな、まあ、このように言ったことがありました。心にもない罵声なのでありますが、もう言ってるそばから言った本人は後悔し始めてるんですね。しかし止めることができない、バババババッとこう溢れ出てしまう。大人になりたいと思う私と、一方では子供でいてほしいと思う母と、この2つの違った立場、その感情がぶつかり合った、その交差点で起きた一つの事故であったのだと思うのであります。その後、北星余市という学校の寮に入り、実家から出ましたことで母とある種の適度な距離感が生まれました。母はある種の諦めを、私はその距離感の中で何かしらの感謝みたいなものですね、これを見出すようになり、その後関係は良好になっていくわけであります。その後、北星余市から卒業して大学に進学する、そのために横浜に引っ越すんですが、母は牧師の妻であったということから多くの引っ越しを経験しておりましたので、非常に引っ越し名人でありました。そのため荷造り、荷ほどき、大変うまくやってくれるわけで、大変私の新生活でも助かったわけでありますが、まさにその荷ほどきをしている最中、まあ、つまり横浜に着いてパッキングをほどいていろんな準備をしている最中ですね、新生活で必要となる調味料を母親が揃えてくれていました。醤油、味噌、塩、お酢、そして最後に小さな小さな一味が出てきたんですね。この一味を見た瞬間、私は本当に泣きそうになったんです。母が私のことを大切にしてくれてる、私のことを覚えていてくれてるって本当に強く思ったんですね。変な話です、皆さんからしたらただの一味なんですが、喧嘩した日にもかかわらず晩ご飯にかけて作ってくれたカレー、まあ、それにかけた一味とかですね、和気あいあいと家族と話し合いながらそれでもかけていた一味とか、まあ、私にとってこの一味というのは食卓と家族と共に一緒にあった、そんなものでありました。まあ、この一味の物語は私と母親と強く結びつけた特別な思い出の物語である。まあ、こういう一人の子供と母親の関係、まあ、そんなようなことを思い起こしながら、思い起こしていただきたくこの例え話を用いましたが、このことを頭に浮かべながらぜひ本日の聖書箇所も見ていただきたいと思うのであります。本日の与えられた聖書箇所はイエスが行った水をブドウ酒に変える奇跡、すなわち初めての印として有名な聖書箇所でございます。この物語では2つのことに皆さんよく目が留まりやすいのではないのかなと思うわけです。1つ目は水をブドウ酒に変えるという奇跡そのものでございます。もう1つはイエスとその母との関係、この2つがよく目につくのではないかと思うのです。この2つはどのように結びついていくのか、それを皆さんと一緒に今日考えたいと思うのです。まずイエスとその母との関係について考えてみたいのであります。そのイエスの母は世に有名なマリアでありますが、このヨハネ福音書にはマリアという単語は登場いたしません。むしろイエスの母と表現されたりですとか、イエスご自身も母マリアのことを夫人と呼ぶわけであります。先ほどの私と母親、つまり子と母親とのに関する一般的なお話と比較しますと、いや、なんとも無機質で隔たりがある描写なのではないかと思うわけです。とてもそこに愛情があるというような雰囲気ではないように思うわけですね。実際の聖書箇所を見てみたいわけです。今日の聖書箇所でカナの婚礼に呼ばれた、カナというエリアの婚礼に呼ばれたイエスとマリアとその弟子たちが登場します。その婚礼で振る舞われたブドウ酒がなくなってしまいました。これは当時この結婚式を主催した、まあ、つまり花婿側になりますが、ブドウ酒を切らすということが ものすごく恥である。まあ、つまりお祝いをしようとしているのに、そのお祝いの、まあ、ものがなくなってしまう。まあ、皆さんも居酒屋に行ってたくさんこう飲んでみんなで楽しみたいのに、居酒屋さんが今日はあのお酒がもうありませんと言われた時はもうがっかりすると思うんですが、まさにそのようなある種殺伐とした空気、そんなものが漂ってしまうわけであります。まさにイエスやマリアが出席していたということは、何らかの親しい関係があった間からだからそこにいたのではないのかなと思うわけです。そこでマリアはイエスにこういうわけです。マリアの心境は詳しくは書かれてはいないのですが、やはりそこに親しい関係であろうと推察される花婿側たちに恥をかかせることはできないと思ったんでしょう。マリアは自分の息子のイエスであるならば何とかしてくれるかもしれない、そのようなある種の息子への愛情や信頼、そんなものを含まれた描写の上でイエスに水がめのお酒がなくなってしまった、まあ、そのように言うわけであります。しかしイエスは何とおっしゃったか。夫人よ、私とどんな関わりがあるのか、私の時はまだ来ていません、そのように言うわけであります。夫人よ、この言葉を仮に初めてこのマリアが聞いたとしますと、どのような気持ちになったでしょうか。自分の腹を痛め生み出し、腕に抱き乳を与え、食べるものがない時はその身を削って育て上げた我が息子が、急に血の通わない 赤の他人に接するかのように話し始める。大きな衝撃を持ってこの言葉を受け止めたのではないかと思うのであります。一方イエスもまた大きな覚悟を持って放った一言であったのではないかと思うのです。母親からの愛情を感じることができないお方であるとは私たちは思えません。あくまで推測ではありますが、イエスはこの頃日に日にご自身が神から扱われされたということを、またその身に起こる最後の出来事まで見通すことができるようになっていたのだと思うのです。ですから私の時はまだ来ていません、そのようにマリアに言ったのであります。その私の時とは、それは自らが向かう受難の道そのもの、そしてその先に待ち受けている十字架という侮辱と苦しみそのもの、しかしそこで終わりではなく、本当の印とはその後の復活の御業を通し神の栄光を世に表す、神の勝利を世に表す、それこそがその時であるとこの時点でイエスは分かっているのであります。何でもないごく当たり前の知り合いの結婚式のイベントという、そのような当たり前の日常が私のその時ではない、このことはイエスご自身が分かっていたのであります。母マリアはこの言葉を聞いた瞬間大きな衝撃を受けたことでしょう。いや、しかし同時に30年前自分の自身の身に起きた不思議な見業を思い起こしたことでしょう。天使ガブリエルによる受胎告知、この子は本来自分の息子イエスではなくインマヌエル、神共にいます、そのイエスである、神の一人子であるイエスであるということを思い出していたのではないかと思うのです。大きな喪失を埋めるほどの大きな喜びがある、大きな衝撃を打ち消すほどの確信。召使いたちにマリアの放った次の言葉、この人が何かを言いつけたらその通りにしてください、この言葉からは母はイエスを見るとき息子を見るのではなく、そこに従うべき主となられたことに気がついたのだと思うのです。この婦人マリアは一人の信仰者となった、その信仰者としての発言、 これはとても驚くべきことであったと思うのです。仮に私たちが今主イエスを目の前にして何かお願いし、今がその時ではないと言われたら、私たちは何もせず諦めてしまうと思うのです。しかしこの婦人はイエスの言葉を受け止めつつも、その信仰によってイエスの起こす奇跡を信じ、行動を起こしたのであります。イエスへの信仰の道に入ることとは、まさにこのようなものなのかもしれないのです。マリア自身もなぜイエスがその時ではないと言ったにもかかわらず、召使いたちに、あの人が何かを言うかもしれないから、その時はその人の言うことを聞きなさい、そのように言ったのか、理由を述べることはできないと思うのです。しかし主イエスの信仰とは、そのような理論や理由をもってして説明のすることができない、そのような当たり前では説明することのできないようなものなのだと思うのです。マリアのこの言動は、言い換えれば絶対に無理だという状況においても、なおそこにイエスが働いてくださると信じること、あるいは絶対に無理だと思われるような時にも、なおイエスを神であると信じる、むしろ先ほどの言動は人類最初の信仰告白であったのだと思うのです。イエスはその後、水がめに水をいっぱい入れなさい、そのようにおっしゃいました。この母であった婦人の言葉は、その信仰告白はイエスの心をも動かしたのだと思うのです。その後イエスは水がめに入った水をブドウ酒に変えられる奇跡を行ったと聖書に書いてあります。こうした奇跡の御業を聖書の文字通り信じることも大切な信仰です。今日はそこに加えて、本日は水をブドウ酒に変えるというその意味は何であったのかを皆さんと考えてみたいわけです。水がめに入っていた水、それはヨルダン川やガリラヤ湖周辺に住まう者たちにとっては非常に身近であり、何ら変哲もない日常にあるものでありました。しかし同時に当時の人々は、水とは人間に命を与えるものであると考えているわけであります。また清い力、癒す力を持つというふうに考えられておりました。そのため洗礼者ヨハネはバプテスマに水を用いたわけであります。また古くからユダヤ教の教えでも、清くなるためには水がめに入った水で手を洗う、あるいは水に浸かって体を清める、そのようなことで不浄なものを落とし清めることができる、そのように考えられておりました。つまり水とは当たり前の日常を象徴する水。しかしそれとは命、それは時に命そのものである、それをも象徴している。当たり前の常識を象徴する水を、またそれまでの命の象徴である水を、ブドウ酒というものに作り変えられた、そのような意味が込められていると思うのです。イエスご自身が使わされたことで、この世の中が全く新しく作り変えられたことの知らせ、またイエスへの信仰の道とは、私たちの当たり前の日常を、あるいは命や、あるいはこれまでの生き方を全く新しくする力を持つものであるということを示す物語ではないかと思うのです。本日の聖書箇所を何回か読んでおりますと、水やブドウ酒ばかりに目を留めておりましたが、ふと水が入れられた石の水がめに目が留まるようになりました。聖書が書かれたその当時、 この水瓶は人々が食事をとる前、その汚れを清めるために用いられた水瓶であります。つまりこの石の水瓶にはたくさんの人の汚れ、それがこびりつき染み込んでいた器なのではないかと思うのです。この罪と汚れの象徴ともいえる汚い石瓶、水瓶、それはまさに日々の中で罪を重ね、御心とはほど遠い行いを続けてしまう私たち人間であるかのようにも見えてきて仕方がないのであります。罪と汚れが染み込む水がめに入った水をブドウ酒に変える印の御業を行う器として用いられた。まさに私たちが罪深い人間、私たちの罪深い人間、それを救うために悔い改めることを進めてください。また十字架と復活の御業を通して私たちを救ってくださる、そのようなものであることを確信するのであります。そしてその主の御業を感じる器、その福音を告げ知らせる器、それは私たち自身であることを思い出すのであります。私たちが聖餐式でパンとブドウ酒をいただくとき、あるいは毎日の食事でご飯と水を飲むとき、本日の聖書箇所を思い起こしたいと思うのです。聖書は私たちに呼びかけています。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げよ。お祈りいたします。天におられますよ、今朝愛する兄弟姉妹とともにこの御堂に集い、あなたのことを賛美できることを感謝いたします。本日聖書箇所、あなたが汚い汚い器を用いてその奇跡の御業を行ってくださった、それはその水瓶は私たちであると思います。どうかあなたの御業を通して私たちを清いものとし、あなたの御用に用いてください。もし私たちがそのような心になれないような時、どうかあなたが私たちを導いてくださって、伴ってくださって、再びあなたの信仰の道へと立ち返らせてくださいますようにお願いいたします。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。